この番組は株式会社ディープラーニングの提供でお届けいたします。
皆さんこんにちは。ザッツアニャンライフ第238回目の配信をお届けしてまいりたいと思います。本日お送りいたしますのは私明沢となっております。先週は突然のお休みを誠に申し訳ありませんでした。あいにくの雨となってしまいましたけれども、日曜日15日にね開催されるイベントの準備が全く追いつかず、急遽お休みとさせていただきました。その分今回頑張ってお届けしてまいりたいと思いますので、どうぞ最後までお付き合いくださいませ。10月に入ってから10月1日、7日、15日、まあ、次回22日と毎週イベントということで、なかなかねハードな日々だったんですけれども、7日の日にはドッグフレンドリーフェスタ in 三郷でペット葬祭に関するお話を少しさせていただいたり、で昨日15日は地元で開催されました市民祭りというのに、もう毎年何年目かな3回目4回目かな出展させていただいて、もうね天気良かったのピンフェスのみ、みんなあと雨みたいな、なかなかハード。そしてまた22日も雨っぽい。もう10月天気いい日あんまないっすよね。こうなってくると勘弁していただきたい。今日この頃心が折れかかっております。でさらにはなんかちょっと気が抜けたのか、昨日思いっきり転んじゃって、お預かり子対策で廊下のところにね今二重で柵をつけたんですよ昨日。なぜかというとね、ちょっと廊下の壁紙をやっつけてくれる子がいてやばいなって思って、ちょっと壁紙がないところにもう一個柵を作ったら、その柵に引っかかったんですよね。1個目の柵で引っかかってそのまま倒れ込み、なんか鳥居みたいな柱2本の上に明沢倒れるみたいな感じで、全身というか上半身右側下半身左側を強打しまして、もうね泣くかと思ったんですけど、まあ見事な青タンが体中にできています。まあ、顔からね落ちなかっただけまだまだ反射神経はいいのかななんて思ってるんですけど、まあそんなことでもう一個ね22日のイベントも頑張っていきたいと思います。まあお教室なんですけどね、天気に負けず。ちょっとね前振りが長くなっちゃいましたけれども、今回も気になるニュースをいくつかお届けということで、まずはねこちらビッグローブニュースさんからお題をお借りいたしまして、犬が食べてすぐ吐く6つの原因、フードの変更それともストレスというトピックをご紹介したいと思います。あなたの犬は食事の後にすぐ吐くことはありますか？食事直後に吐く原因には早食いから草食まで様々なものがありますということなんですね。まず犬が食べてすぐに吐く6つの原因ということで紹介されています。まず1つ目、食べるのが好きすぎて早食い。犬がドッグフードは飲み物ですというほど早く食べるのなら早く食べるから吐くのかもしれません。早食いにより大量の空気を吸い込むことも嘔吐や吐き出しを助長しています。ドッグルードって書いてあるんですけど、ドッグフードを少しずつ与える、早食いをストップする工夫が凝らされた犬用食器を導入する、フードを入れる犬のパズルを導入するなど、犬がゆっくり食べられるような工夫を試してみましょうという、まず1つ目ですね。2、不安や恐怖を感じて早食い。犬が食べてすぐ吐くほどに早食いなのは、食べることが好きすぎる以外に不安や恐怖への反応だということも考えられます。家の他の犬に食べ物を脅かされている場合、緊張やストレスを感じることがあり、胃の中の酸を増やして嘔吐や吐き出しの原因となります。同居する犬の存在の他に家庭内の環境の変化、過去引っ越し、新学期の始まり、離婚などなどが不安やストレスの原因になります。3、ドッグフードの変更で胃がびっくり。新しいドッグフードへの変更も犬が食べてすぐ吐く原因です。ドッグフードの商品およびブランドの切り替えが早すぎると犬の胃の不調を起こしがちです。新しいフードへの切り替えは7日から10日ほどかけてゆっくり行うことが理想的です。4、 ドッグフードの変更でアレルギー反応、フードの切り替え後に吐く行為が見られる場合は、犬がアレルギーや食物不耐性を抱えている可能性が考えられます。フードそのものの原因が疑われる場合は、アレルギーなどの可能性について獣医師と話し合うと良いでしょう。5. 最近草を食べた。犬が草を食べて後に吐くことはよく見られる現象です。草を口にした後の食事直後に吐いてしまうなら、草が嘔吐を引き起こしたのかもしれません。嘔吐が続かず水分をしっかりとって他の症状も見られないなら、食べてすぐ吐くとしてもあまり心配はないでしょう。そうでない場合は感染症などの別の病気の影響で吐いたのかもしれません。6. 巨大食道症。巨大食道症が発症すると食べてすぐ吐く、よだれが止まらない、水を飲むのが辛くなるなどの症状が見られます。多く見られる犬の病気ではありませんが、特別な配慮が必要な原因不明の難病ですので、食後の吐き出しが気になる程度なら、動物病院での検査でこの疾患である可能性を排除しておくのも良いでしょうということなんですね。うちのジェットさんも食べるとすっごい早いので、ちょっと凹凸がついている早食い防止用の食器を使っています。でこれを使うことによってゆっくり食べてくれるのもそうなんですけれども、胃がびっくりしてね、胃粘点になるとかっていう、急にね食べると、そんな心配もあることがあるらしいので、そういったものも予防できる。で、あと飲み込む力が弱くなってきて高齢になってとかね、そうした時にあまりにもそうやって勢いよく食べてしまうけれども、もう飲み込む力は低下している、誤嚥してしまって気管に入ってで肺炎とかね、そういうことになる可能性もあるので、できるだけゆっくり食べてもらうようにしてもらった方がいいですよね。あと2番目、不安や恐怖を感じての早食いということなんですけれども、もし多頭でねそういうことが発生してしまっているとすれば、食べる部屋を別々にするとか、同じ部屋の中にいてもクレートとかケージとかを使って食べている空間を邪魔されないような環境作りっていうのも必要ですよね。あ、3番目、ドッグフードの変更で胃がびっくり。基本的にね、ほんと完全にメーカーさんも変わってしまって内容がガラッて変わる場合は、10日ぐらいかけて、1日目は今まで食べてたフードを9割、残り新しいフードを1割で、2日目は今までのを8割、新しいのを2割、3日目は今までのを7割、新しいのを3割っていう形で、徐々に慣らしてあげるのがいいのかなっていうのはありますよね。で、あとドッグフードの変更で4番目ですね、アレルギー反応ということなんですけれども、もしそうやってフードが切り替わる、3番のようにね、フードが切り替わるようであれば、食後30分ぐらいは様子を見ていただくといいかもしれない。アレルギー反応って結構皮膚にも出てきたりするので、なんかまぶたがすっごい腫れてきたとか、口の周りが腫れてきたとか、まぶたって目って2つあるじゃないですか。アレルギーの反応ってよく言われるのが左右対称に出るって言われてるんですよ。なので顔をよく見ているとか、そういうことも必要かなと思います。今まで食べたことないものが入っている場合は特に、今までね、鶏、豚、牛っていうものを食べてきて、ある日突然、そうだ、鹿っていうのを入れてみましたって言った場合に、ちょっとそういったチェックは必要かもしれない。バイソンを入れてみましたとか、で最近草を食べたっていうね、これもよくありますよね。他の病気の心配はないかもしれませんっていうことなんですけれども、これ私いつも申し上げてるのが、嘔吐と下痢が一緒に起こってしまったら病院に行ってください。脱水の可能性があるので、上からして出ちゃったっつったら、水分量が、ワンちゃん体ちっちゃい子とか特に水分量足らなくなるので、お医者さんに行ってください。草食べたから平気よって言って嘔吐した後 PP も続いてるって言ったらね、ちょっと危険なので、あと軟便とかがずっと続くとかね、そういうのもちょっと要注意です。あと巨大食道症、まあんまりないですけど、もしね気になるようだったら一回検査していただくのもいいのかなっていうのは、本当にもう書いてある通りだと思います。ご紹介した通りだと思います。で、まとめですね、犬が食べてすぐ吐いたら、嘔吐や吐き出しが何度も続くときは迷わず動物病院に助けを求めましょう。愛犬の食習慣やいたずら心が原因ではなく、何らかの病気が体に悪さをしているのかもしれません。 犬の嘔吐や吐き出しをゼロにすることはできませんが、頻度を抑えることなら可能です。早食い犬の食べるスピードを抑える工夫をすること、ドッグフード過去ブランドや商品を変更する際は時間をかけて徐々に行うこと、外でのサラダバーの利用は控える、装飾は控えることが有効です。病気の場合はどんなに工夫をしても意味はなく、早めに病院に行くことだけが愛犬を救いますということです。まさにその通りだと思います。ワンちゃんよく吐きやすいんですけどね。一応目安としてということでこちらをご紹介させていただきました。ビッグローブニュースさんからお題をお借りいたしまして、犬が食べてすぐに吐く6つの原因、フードの変更、それともストレスをご紹介させていただきました。では続きましてこちら T サイトさんからお題をお借りいたしまして、犬の観察きちんとワンちゃんにつけていますかというトピックスをねご紹介していきたいと思います。犬の観察注射済み表について、厚生労働省の公式ホームページにはこのような記載があります。1、現在居住している市町村に飼い犬の登録をすること。2、飼い犬に年1回の狂犬病予防接種を受けさせること。3、犬の観察と注射済み表を飼い犬に装着すること。厚生労働省の公式ホームページ。犬の登録と狂犬病予防注射は飼い主の義務であり、上記の内容が法律によって義務付けられていますということですね。なのに、ではなぜ観察を装着しない飼い主さんが多いのかということなんですけれども、犬の観察を飼い犬に装着することが法律によって義務付けられているのですが、実際に観察つけた犬を見かけたことはほとんどありません。理由としては、室内犬でお散歩に行くとき以外は首輪もハーネスもつけないから、家でしっかり保管してあるから大丈夫だと思っている、観察をつける意味を分かっていないから、観察をつける必要はないと感じているからなど、観察の大切さを理解してない飼い主さんもいらっしゃるようなのです。ではということで、なぜ観察をつける必要があるのか。犬の観察を飼い犬に装着することが法律によって義務付けられているからというのが最もな理由です。しかし愛犬のためにも大切なことなんです。もしも愛犬が迷子になってしまったとき、観察を装着していることによって観察に記載されている内容から確実に飼い主さんの元に帰ることができます。うちの子は逃げ出したりしないし、迷子になることはない、そう思っている飼い主さんも多くいらっしゃるかもしれません。しかしトリミング中に逃げ出してしまった、雷に驚いて家を飛び出してしまった、お散歩中にリードが外れていなくなってしまった、お出かけ中に車から飛び出してしまったなど、悲しいお知らせを目にすることがたくさんあります。いつ何が起こるか分かりませんし、もしもの時に観察を装着していれば確実に飼い主さんの元に帰ることができるんです。トリミング中は首輪やハーネスを外すことが当たり前なのかもしれませんが、私は動物病院でトリミングをお願いしており、トリミングの邪魔にならない程度の細い首輪に観察をつけ装着したままトリミングをお願いしています。で続いて、犬観察が満たす要件についてということですね。まあ、どういったものでできてますかみたいなことなんですけれども、1、耐久性のある材料、2、首輪、胴輪などに装着できる、3、犬観察の文字、見やすい色、12ポイント以上の字差、文字ってことですね、文字の大きさ、4、登録番号、5、都道府県名または都道府県名を特定できるものとして厚生労働大臣が定める文字、数字等、6、市町村の名称を特定できる文字、数字等、括弧デザインは7または8のどちらかを満たしているもの、7、上記要件を満たす範囲内で市町村長が決定するもの、8、単径15mm以上をで単長径比 5.7 の楕円形、または短辺 15mm 以上で単長辺比 3.7 の長方形。こちら厚生労働省の公式ホームページ、各市町村において現在交付されている観察注射済み表の様式デザイン例が出ているそうです。 以下5つの市町村において現在交付されている観察注射済み表のデザインが厚生労働省の公式ホームページで確認することができますということなんですね。まあ、どんなものかっていうとちょっと飛ばしてご紹介すると、肉球、骨、ハート、犬、この4つのデザインを採用している市町村も多く、最も多いのは楕円形または長方形です。素材はステンレスが多く、プラスチック、アルミニウム、シール、ポリエステル繊維、チタンなどがあります。ステンレス製の犬観察に注射済み表のシールを貼るという地域もあるようです、ということですね。で、最後まとめ、犬観察を装着していることでも最も大きなメリットは、迷子になった時確実に飼い主さんの元に帰ることができるということではないでしょうか。逃げ出したり飛び出したり迷子になってしまう犬が多く、ほとんどが犬観察を装着していません。トリミング中などやむを得ない場合もありますが、犬観察は愛犬と飼い主さんをつなぐ大切な役割を持っているんです。現在の日本では狂犬病は発生してませんし、蔓延の危険もありません。そのためか狂犬病に対する危機感があまりない飼い主さんも多いようです。狂犬病予防接種や犬観察注射済み表の装着は狂犬病予防のためだけではなく、大切な愛犬を守るすべてにつながっていると思います、いうことなんですね。こちらワンちゃん本舗さんからご紹介なんですね。犬観察つけてない方多いと思います。そして狂犬病の予防接種もしてない方多いと思います。あの観察とかに関してはよく聞く話なんですけど、大きすぎて観察に犬がくっついてるみたいなね。今小型犬の小型化っていうのがすごく多いじゃないですか。だからもっとちっちゃくなってくれればありがたいっていう話を聞いたりとか、デザインが可愛くないとかね、今おしゃれな方がすごく多いで、まあいろんなデザインができたりとかもしてるんですけれども、ねえ、ちょっとつけなきゃいけないなっていう部分で、迷子になった時の帰宅を促進するツールにもなりますよっていうことなんですけれども、合わせてつけていただきたいのはマイクロチップで、さっきねありましたけど、トリミング中に逃げ出したとか、雷に驚いて家を飛び出したとか、いろいろなお話がありましたけれども、何が一番怖いって震災とかが起こった時ですよね。犬を置いて避難をしなきゃいけなかった時、もしくは犬と離れている時に家に何かが起こって犬が逃げるって、家の外に出てしまう可能性がある時、そういう時にやっぱり必要ですよね。で、ね、リードが壊れてしまってっていうこともありますし、首輪につけてたけど首輪を引きちぎってしまってっていうこともあったそうです。 3.11 の時にね、実際にあったっていうことなので、まあ、一番いいのは観察もそうなんですけど、けれどもマイクロチップも一緒に入れてもらう。で、狂犬病の予防についてなんですが、ちょっとね、まあ、蔓延の危険もありませんっていう形だったんですけれども、今水際だそうです。私も何回かこちらでお話をしてますけれども、接種率がどんどん下がってきていて、国外船とかでね、荷物が運ばれる場合、そういうネズミを介してとか、何か他の動物を介して船とかコンテナの中にいたものを介して日本に上陸してしまってっていうのが、瀬戸際日本ちょっと数字的にやばい状態になってきているっていうことなんですね。今のところ日本で発症はしてない。でも近隣諸国みんな狂犬病を発症してますからね。これも厚生労働省の狂犬病の発症分布図みたいなのを見ていただくと、ほとんどの国で狂犬病発症してるんです。すぐお隣とかでも、すぐそっち側とかでもね。で、そっから狂犬病に羅漢している何か動物が荷物と一緒に紛れ込んで日本に入ってきたとして、狂犬病の予防をしてない子が多くなってきたところで発症してしまったらすぐ蔓延しますよね。そうならないため、結局のところ犬を守る部分も多いですけれども、私たち人間を守る部分が多い狂犬病とかなので、きちんとやらなければいけない。いいよって、いいよじゃないですから、ね、法律で決まっていることなので、ぜひね、皆さんも改めてちょっとこちらをチェックしていただいて、ああそっかって、こんな大事な役目を持っているものなんだというのをね、認識していただければなと思って今回ご紹介をさせていただきました。 ただいまご紹介したトピックスが T サイトさんからお題をお借りいたしまして、犬の観察きちんとワンちゃんにつけていますかをご紹介させていただきました。というわけでそろそろお時間となってきています。なのでこちらですね、ワンライの勝手に告知コーナーです。もう順番にご紹介させていただいておりますけれども、ひげ犬祭りさんご紹介です。はい、ちょっとお天気が心配な22日なんですけれども、国内最大のミニシュナイベントがパワーアップして帰ってくるひげ犬祭りシュナウザーカーニバル2017をご紹介です。開催日時ですね、10月の22日日曜日、会場9時、開会10時、閉会16時、雨天決行、好天中止。場所がですね、小やるの里ドギーズアイランド、千葉県八街市小やる624ということで、すっごいおしゃれな場所なんですよ。私も一回お邪魔したことあるんで、仕事の関係で行ったんでね、遊んでないんですけど残念ながら。で、入場料金が前売りチケット1500円、小学生以下600円、愛犬800円、2頭目以降は500円、駐車場が500円、1日ですね。で、すべて小やるの里ドギーズアイランドの入場料、施設利用料を含みますということです。で、チケットがね、販売が終了しています。あら残念、日曜日の夜までだったんですね、前売り券ごめんなさい。ということは当日券、はい、当日券もありますね。大丈夫でした。お値段がちょっと変わるのかもしれない。今見てみたんですけどね、ちょっとよくわからなくて大変申し訳ないんですが、でも当日ご入場いただくことが可能ということなんで、ただしちょっとね、こちらもう今回ね、参加者さん来場者さんがすごく多くて、駐車場が事前予約制となっているそうです。事前予約をして、それからじゃないと駐車場に利用できない、予約をしてない方に関しては駐車場止められないそうなのでお気をつけください。じゃあどうやって行けばいいの、電車で行くのっておっしゃる方もいらっしゃると思うんですけど、結構遠いんですよ、小やるの里駅から。タクシーで一回行った時3000円、片道3000円ぐらいするんですよ。なので、そしたら今回ひげ犬のね、公委員会さんの方でバスを運行されるそうです。だいたい30分おきぐらいに、駅からドギーズアイランドまでが11便で、ドギーズアイランドから駅までが8便あるそうです。素晴らしい。で、行きに関しては最終の11便というのが12時20分発が最終です。なのでこのバスの前まで、ただね、乗れる人数に制限はありますから、お早めにちょっと行っていただくといいのかなって。で、乗車料金に関しては片道500円、会場に着いた時にお支払いくださいということが書いてあります。で、その時にね、ワンちゃんはクレートとかバッグとかに入れて、抱っことかだとちょっと乗れないそうなので、こちらお気をつけいただくといいのかなと思います。すごい、そう、今回のコンテンツが面白いのが一個増えていて、ひげ犬出席表っていうのを作られたそうです。今ね、皆さんこう名刺交換とかされてると思うんですけれども、ワンちゃんのその名刺をね、出席簿みたいな感じで貼る場所ができたそうです。今回ね、このひげ犬からだそうなので、ちょっとどんな様子なのか気になるんですけれども、あと、ひげ犬ご長寿表彰、ひげスティックオンライン、楽しいひとときを切り取って SNS に投稿して寄付をゲットしよう、イベントのテーマひげで変装して記念撮影ということですね。多分きっとね、こういうのはね、ショップさんとかマーケットでね、ひげグッズを置いてくださってるところもあったりとかすると思うんですよ。探してみてください。あとはお友達100人できるかな。会場内はみんな友達、名刺交換しまくって豪華景品をゲットしよう。ひげ犬祭り、ご参加の最大の楽しみと言っても過言ではない。あと、ドッグタイムレース。シュナウザー最速は誰だ？空のみんなの受付。ひげ犬祭りでは、 虹の橋を渡って幸せに暮らしているお空のみんなのご参加受付をしております、専用のリストバンドや実行委員が手作りで作成したご招待券をご用意してお空のみんなの参加を心よりお待ちしています。あの会場にね受付があるそうです。事前のね受付っていうのは必要ないそうなんですけれども、ぜひお空に旅立った子も一緒に参加して楽しんでいただくといいかもしれません。そして、ヒゲテル坊主選手権、明日天気になれ、日本国内全種なの思いを乗せてヒゲ犬のお天気を快晴にというのがあるそうです。はい、参加方法はヒゲ犬祭り当日が晴れますようにと願いを込めてテルンテル坊主を作って、ブログ、インスタグラム、フェイスブック、ツイッターなどにハッシュタグヒゲテル坊主をつけて投稿してください。で、当日はぜひヒゲテル坊主持参でヒゲ犬祭り会場へ。おー、去年の感じですね。かわいいヒゲピンでもやってほしかったな、残念。はい、あとヒゲ犬整列チャレンジ、ハロウィン仮装ファッションショー、ニタシュナー撮影会、うちの子にニタシュナちゃんと一緒に集合写真を撮ってみたいなという、なかなかコンテンツが盛りだくさんでちょっと羨ましい限りなんですけれどもね、いっぱいありますね。まあこういったね、ぜひヒゲ犬ちゃんと生活をしているヒゲ犬ちゃんが大好きな方、遊びに行っていただくといいかもしれません。お天気になることを心より祈っております。よけて今回はですね、10月22日開催されますヒゲ犬祭りご紹介させていただきました。ワンライの勝手に告知コーナーでございました。というわけでエンディングでございます。そう、あのね、22日晴れてほしいのはヒゲ犬もそうなんですけれども、私どもサニー&アケサーのしつけ&マッサージ教室シーズン8第3回目が開催されるからです。まあ、ステップアップコース、レベルアップコースともに若干目秋の方がございますので、興味のある方は見学でもね OK ですのでお問い合わせいただければと思います。というわけで雑話ニャンライフ第238回目配信をお届けいたしましたのはアケサーでございました。また来週、寒いので風邪ひかないようにしてくださいませ。
ありがとう。いつもいつまでもありがとう。